気がつけばね、もう9月も下旬に入ってしまいまして、そろそろね、就職活動しないといけないなと、仕事に就かないといけないななんてね、思いまして私、先週は水曜日ですかね、いつも行っているね、まあ、カフェに行きまして、MacBook Pro をね、持って行きまして、で、そこで、何かいい仕事はないかなと思ってね、求人サイトをね、まあ、見ていたんですよ。で、まあ、ちょっと気になる求人はあってさ、それ応募しようかな、どうしようかななんてことはね、考えたりはするんですけど、まあ、そんなのをしながらさ、やっぱ、求職活動も飽きちゃうから、求人サイトずっと見ててもね。で、たまーにツイッターとか見ちゃうじゃん。で、ツイッター見てたらさ、なんか広告がさ、途中途中挟まってくるじゃない？で、その広告の一つにさ、格安航空券、ね、格安航空会社のさ、ピーチってあるじゃない？ピーチの広告がちょっと出てきてて、何かななんて見たら、3日間日替わりの120分限定セールっていうなんか広告というかキャンペーンやりますぜみたいなのが出てきててさ。で、金額がさ、1000円からって書いてあるの。すごいなと思ってさ。まあ、格安航空チケットは LCC ってやつだよね。だから安いのはわかるけど、1000円って思って。なかなかないじゃんと思って。だから、まあちょっとね、見てみようかな、覗いてみようかなと思って。普通だったらさ、何日からとかさ、スタートとかそんなんだけどさ、120分限定セールって言うからさ、まあ相当ね、安いんでしょうと。1000円って書いてあるぐらいだからね、全体的に安いんでしょうと思ってさ。で、ちょうど、俺カフェにいたのが、11時ぐらいからいて、で、このキャンペーンがちょうど12時から始まるっていうからさ、本当に始まった瞬間にさ、ピーチのサイト見てさ、そしたらさ、やっぱ安いんだよね。1000円のところももちろんあったりとか、3000円とかさ、そういうのもあってさ、安いなと思って。で、ちょっと見てたらさ、東京から、まあ、成田からね、横浜、那覇までのチケットが、3000円で売ってんのよ。あと、日にちによっては1000円で売ってんのよ。マジかと思ってさ、俺もずっと沖縄旅行行きたい行きたいって思っててさ、ね、仕事を辞めたら沖縄旅行まず行くと。いつかね、沖縄移住したいんだと。だそれの視察をね、兼ねてさ、ちょっと沖縄旅行行きたいなってずっと言ってたわけよ。でもなぜか、ちょっとね、行くタイミングを逃してしまいさ、まだ行けてなくてさ、で、コロナがあったりとか、台風があったりとか、いろいろあってね、沖縄行けなかったんですけど、このタイミング、なんか、ね、ちょっと神様の、そういう、感じがあるじゃない？いつも通りのさ、これ神様になんか誘導されてる感あるなと思って。このタイミング。ちょっと行くしかねえなと思ってさ、まあ、タイムセールのね、安いチケットだから、買えるかどうかわかんないけどと思ってね、120分限定だしさ。でも、たまたまね、そのサイト、始まった瞬間にね、見れたからさ、行けたら行こうと思って。で、見てたんだけど、火曜日、水曜日、木曜日が安かったの。で、火曜日が3000円。水曜日が1000円。木曜日が3000円っていうようなチケットだったのね。で、1000円のところで買って、ね、行きは1000円、帰りは3000円みたいなさ。で、1泊2日とかでもよかったんだけど、それだとさ、行きは夕方なのよ。15時ぐらいに出発の18時ぐらいに着みたいなさ。そんな感じだったから、沖縄に夜着いて、で、一泊して、次の日の夕方に帰るみたいなさ。それあんま沖縄行った意味なくない？ってなっちゃうからさ。ね、片道1000円だとしてもね。なので、その前の日、火曜日。火曜日だったら片道3000円。で、夕方出て夜に着と。 で、次の日は、だ一泊して二泊して、で、木曜日に帰ってくるみたいな。木曜日夕方に帰ってくるみたいな形にすると、火曜日、木曜日であれば、片道両方とも3000でね、行けるっていう感じで取れたからさ。それでちょっとやってみようと思って。で、進めてって。10月の6日かな?の火曜日。片道3000円。で、10月の8日の木曜日。これも帰り、片道3000円。だから合計6000円。で、進めていって、したら、なんとかね、予約取れまして。ね、結構争奪戦かなと思ったけど、やっぱ平日だからさ、そんなにお客さんがいるわけじゃないんだよね、やっぱね。なので、まあ、こうやってね、平日をうまく活かせる、私、今、ね、状態でございますから。なのでね、無事、10月の上旬、沖縄旅行、行ってまいります、ということでね、いや、なかなかないでしょ。沖縄ね、片道3000で行けますせ、みたいなね。だから、これでちょっとね、沖縄行って、で、まあ、これまでの人生、そしてこれからの人生をね、ちょっと沖縄で考えつつ、いつか移住したらね、どういう風に暮らそうかな、みたいなこともね、ちょっと想定しながら、沖縄をね、満喫していきたいなと思っておりますんで。まあ、そんなね、沖縄、まあ、行ったらね、また行ったで沖縄潜入レポ、またしたいと思いますんでね、その辺よかったら、また10月のね、中旬ぐらいのね、回で、ちょっとお話できたらなと思っておりますんでね。よかったらその辺もね、ご期待いただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、無職のね、おじさんがちょっと沖縄行っちゃうぞみたいなね、ところでね、今日も、ラジオの方やっていきたいと思いますからね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、まあ、片道3000円の沖縄旅行。これは破格でしょ。一応 GoTo トラベルキャンペーンとかには適用されない感じなんだけど、タイミング的にね。まあ、予約したのが多分水曜日とかで、なんか GoTo トラベルの東京発のやつでも OK みたいなのが、なったのが予約した2日後ぐらいにその発表あったんで、これ GoTo トラベル適用にならないと思うんだけど、それでも3000円って安いよね。ないじゃん。普通いくらなんだろうね。俺が見てるのっていつもさ LCC で見てるからさ、片道6000円とかなんだよね、沖縄安い時って。で、まあそれ以上もちろん高い時もあるし、で普通のね JAL とか ANA とか、まあ、その辺で見るともっと高いんでしょ。1万円とかもっとするんかもしんないけど、それ考えたら片道3000円って安いよねってことでさ、相当破格で。で本当はね、やっぱネタ的には1000円でみたいな、沖縄1000円で行っちゃいましたみたいなさ、そのがインパクトあるじゃん。とはいえさ、1泊2日でさ、夜着いて次の日帰るってのはなかなかだからね、ちょっとそれは避けたいなと思って、2泊3日だね、今回はね。夕方着いて1日泊まり。で、次の日は丸々フリーで、次の日のさらに夕方に帰るという感じだからさ。でも意外とね、片道3000円って言うじゃん。お金でもかかるんだよ、他に。何がかかるかというと、これはちょっと落とし穴かもしれんから、LCC とかね、そういうキャンペーンとかで行こうと思った人はね、少しチェックしていただきたいんだけど、今回ピーチっていうね、LCC の格安航空券のやつで行くわけなんですけど、 片道は3000円です。なんだけど、他に、席をね、選択するの。で、一番前の方の席とか、ちょっと高級感のある席とか、一般の席とかってあるんだけど、席代っていうのが、無料っていう席がなくて。で、一番安かった俺はプレジャーシートっていうのを選択して、これ2番目に安いのかな？一番安いのは400いくらするやつで、2番目に安いのが590円とかのやつなのかな？窓際か通路側かぐらいのね、選択なんだけど。もうせっかくだからね、ちょっと長い時間飛ぶし、ちょっと窓際にしても100円ぐらいしか変わんないからと思って。で、プレジャーシートっていうね、窓側の席にして、これが590円でした。で、あと、支払い手数料というのがかかって、これが600円。で、あとは航空使用料等、まあ、税とかね、諸税かかったりとかして、これが、まあ、120円プラス390円かかりますと。なので、合計で片道ね、3000円って言ってたんだけど、実は、そうやって森に盛られて片道4700円になってます。で、これが往復なので、9400円かかってます。だから本当はね、往復6000円ところがね、9400円というところで、あれみたいな。しかもだよ。しかも、成田だから、遠いんだよね。で、成田エクスプレスとか使うと超高いし、あと、他の日暮里ぐらいからだっけ？日暮里のなんとかライナーみたいなの使って成田行くところもできるんだけど、それも高いんだよね。で、そこで一番安く済ませるってなると、東京駅から出てるエアポートバス、東京成田っていうのがあって、これ片道1000円で使えるのよ。なので、バス代が往復で2000円かかるわけ。だから交通費、沖縄に行くまでの、行って帰ってくるまでの交通費だけで、最低、11400円。高いよね。結構するよね。って思うんだけど、だから、ね、片道3000円で往復6000円だと思ったら、いやいや、往復で12000円ですけど、みたいな。倍かかりますけど、みたいなところでさ。まあ、それでも安いんだけどね、十分ね。まあ、そんな感じで、ちょっと、ね、料金マジックちょっと発生してましたけどもね。まあ、そんなんで、10月の、6、7、8。だから、ラジオが10月の5日、月曜日ありますから、ラジオが終わって、次の日の夕方に出発と、なるんで、ラジオ終わったらね、速攻で用意して。でも、俺今回、用意しないでいこうかなと思ってる。わかんないけどね。ちょっとどうするかまだ決めてないんだけど、ほんと手ぶらでいいのかなと思って。サンダルで、で、財布と携帯と、あと、鍵、持って、それで行こうかなって。本当に手ぶらで旅行ぐらいの。でもさすがになんだよね。やっぱ、着替え、最低限の着替えプラス、携帯の充電器。だけはちょっと欲しいかなと思うんだけど。でも逆にそれぐらいかね。着替えも現地のユニクロで調達してもいいし、あとは、充電に関しては、でも、ケーブルは必要だもんね。充電ケーブル。充電器なくてもね。ホテルにね、そういうのは設置されたとしても、線だけはないからね。だからどうしようかなと思ってんだけど。まあ、その辺もね、できる限り、手ぶらに近い形で行こうか、もしくは、その前々から言ってるね、私、沖縄、旅行に行くっつっても観光するわけではないのね。基本的には いつか移住する時のことを考えて、沖縄での日常を過ごしたいなと思って。だから朝起きて、ちょっとビーチでも見て、でカフェに行って、でお茶して、でお昼食べて、お茶して、晩ご飯食べて、ちょっと飲みに行って、で締めにステーキ食べるんでしょ？沖縄の人って締めステーキ。でホテル戻って寝るみたいな。そんななんか普通の普通かな、わかんないけど、沖縄に移住したらまあありえるだろう普通の生活をちょっと過ごしてみたいなと思っているので、パソコン持ってきたいんだよね。カフェで MacBook Pro を広げたいっていうのはあるからさ。そうすると重くなんだよね、本当にね。だるいんだよね。MacBook Pro 2キロぐらいあるんだよね。で、充電器もあるじゃない。いや、重てんだよなぁと思って。まあ、移動しないからね、言ってもね、歩かないから、いいのかなぁと思うんだけど。で、それで、沖縄のカフェでね、MacBook Pro 開いて、給食活動をしたいなぁと思って、ひどいなと。旅行に来てまで給食活動すんのみたいな。その時ぐらいはね、忘れなさいよって話したんだけど。でもね、俺は沖縄での日常をね、過ごしたいから。沖縄ではやっぱり給食活動しなくちゃね、ダメですから。そんなんでさ、やろうかなとか思って。で、まあ、2泊3日ですよ。だからホテルもね、2日間泊まんないといけないんだけど、その初日はさ、ほんともう夜着いて、でほんと泊まるだけだからさ、そう考えたらどんなところでもいいなと思って、めちゃめちゃ安いホテルに初日は泊まってもいいかなと思ってて、で探したのよ一応ね。まあ、事前に予約しようかどうかはまた別なんだけど、ちょっといろいろ調べたらですね、安いホテルがあって、何この安いホテルと思ったら、なんと、先日までお世話になっていたね、不動産会社あったんですけども、そちらが運営しているホテル事業のねところでして、安っと思って、こんな安いんだっていうねところで、ちょっともしかしたらそこを使うかもしれないね。仕事してる頃はね、その系列のホテル泊まったことなかったんだけど、これはねあるかもしれませんよ。仕事辞めてからね、その系列のホテルちょっと泊まってみるって。すごい安くて、わかんないよ、なんか普通のヤフートラベルとか楽天トラベルとかルルブとかジャランとかね、そういうところで見たらちょっと高いのかもしれないけど、なんかめちゃめちゃ安いそのホテルの予約サイトがあって、そこだと一泊2000円なので、一泊2000円と思って、しかもさ、また10月入ってからのさ、なんかホテルの予約とかだとさ、 GoTo トラベルとかもさ適用されるじゃない。 35% オフとかになるでしょ。2000円のところから 35% オフなんのみたいな。めちゃめちゃ安いじゃんと思って、何泊もできちゃうねと思って。いや、そんなんだからさ、まあ、そういうのも一つかなって思ったりとかして、まあそれか、前回さ、まあ無意味にね、無駄にちょっとホテル泊まってみたっていうちょっと体験をしたんだけどさ、何の予定もなく何の理由もなくね、ホテルにちょっと泊まろうっていうのがあったんだけど、でその時に変なホテルっていうところ泊まったんだけど、本当は変なホテルじゃなくてアパホテル泊まってみようかなっていう気持ちもあったわけで、それはさちょっとねできなかったから、今回沖縄行った時にアパホテル泊まるのもいいなと思って。アパも安いんだよね、やっぱね、3000円ぐらいで出てたりとかして、だからちょっとアパ泊まるか、そのね系列のホテルに泊まるか、もしくは本当は民宿とか泊まりたいのもあるんだよね。 その向こうの、そのおじさんおばさんとかと交流をちょっとしつつ、沖縄。それがさ、毎日続くんだったら辛いよ。でも一日だったらさ、その辛くても耐えられるじゃん。楽しかったら最高だし、楽しくなくても一日だからさ。だから、ちょっとそういうのもね、調べてみようかなと思って。いいよね。なんか民宿とかね。だから鍵さえついてればいいんだけどね。部屋に。そのプライベートはちょっと確保したいからさ。それだけね、ちょっと気になるところではあるんですけど。でそれ一日目ね。で、二日目に関しては、本当に、もう丸々一日フリーだから、で、別に特にすることもないわけよ。あの、どっか観光、まあ、一箇所二箇所行くかもしんないけどね、せっかくだからっつって。でも本当に徒歩で行けるような感覚。なんか、まあ、電車とかでも使うのかな、わかんないけど。っていうレベルだから、サンダルで行くレベルだからさ。だから、ちょっと、いいホテルに泊まってみるっていうのも面白いかなと思って。な、今まであんまり泊まったことないレベルのホテルに泊まって、例えばよ、プライベートビーチがついてるホテルとか、泊まるとするじゃない。そしたらさ、まあ、ね、国際通りとかのさ、カフェにさ、もう一日中いるみたいなさ、ところも考えていたけど、そうじゃなくて、ホテルで、ホテルの中から出ないみたい、一日ホテルの中出ないみたいなさ、そういうのもありかなと思って。で、プライベートビーチがあったりとか、プールがね、あったりとか、そういうホテルありますから、そういうところに行くのも良さそうだなと思って、で、これわかんないけどね、当日どこに泊まるかなんてのはわかんないんだけど、沖縄にさ、そのね、少し高いホテルって、まあ、いくらでもあるじゃん、リゾート地だからさ。その中でも、ヒルトンの姉妹ホテルみたいなのがちょっと一個あって、これがさ、なんか安いんだよね。一泊元々の金額も9000円ぐらいなのよ。それが、6000円いかないぐらいで泊まれそうなのね。結構安いよね。普通にさ、いや今コロナ禍だから、一泊3000円とかさ、そのぐらい、3000円とか3500円、4000円ぐらいがさ、金額としてね、なんか適正かななんて思っちゃうけど、いやいやと思って、1年前考えてと思って。1年前、普通のビジネスホテルアパだって、6000円ぐらいしてたんだよね。そう考えたら、ヒルトンの姉妹店みたいなさ、そういうところに6000円泊まれるってさ、結構破格だよねと思って。だからそういう意味では、普通のさ、だから本当のいいリゾートホテル泊まったらさ、2万とか3万とかしちゃうんだけどさ。でも、ね、ヒルトンだってね、十分素敵なところだからね、そこ6000円で泊まれて、しかも、GoTo トラベルで 35% オフ、もしなったとしたら、これはお安いですよと。ね、5000以内で泊まれちゃいますよみたいな。あるかもしんないので、ちょっとそのぐらいのところ考えてね、昼間はプライベートビーチでみたいな。パソコン広げて。で、ね、トロピカルジュースを飲みながら。ね、いいんじゃないと思って。そしたら美女が寄ってきて。あるかもしんないよね。何されてるんですかみたいな。パソコン広げてお仕事ですかみたいな。ええ、給食活動です。みたいな。あ、そうっすかみたいな。さよならみたいな。なるかもしれんけど。そんなんで。で、あと、あれだね。まあ、いないと思うんだけど、沖縄リスナー、いる？沖縄でこのポッドキャスト聞いてる人いる？いない。いないと思うんだけどさ、もしいたらさ、初日とかね、夜、着いて、特に何するわけでもないと思うのよ。本当沖縄の居酒屋とか行って、で、食事して少し酒飲んで、で、ホテル予約してホテル泊まってみたいな、ぐらいの感じだと思うんで、もし、沖縄リスナーの方いらっしゃったら、 オフ会。初日にね、10月6日の、6日かな、多分6日なんだけど、火曜日の夜とかに、ちょっと、飲み会なんていうのも、開催は、できるかなと思っているので。まあ、そんなね、ところで、まあ、ないと思うけどもね、沖縄に行ってリスナーと飲むなんてことは、ないと思うけど、ちょっとその辺もね、あったら面白いかな、みたいな感じで。まあ、だから特に、ね、何するわけでもないんだけど。そんなんで、エンヤーサッサーですから、私も。高校の修学旅行以来のね、沖縄なんで、もう本当、25年まではいかないけどもさ、そのぐらい前のね、出来事だからさ、そんな修学旅行なんて。だから、沖縄も相当変わってるかもしれないけどもね、しかもコロナでさ、もう国際通りも結構お店閉まっちゃってるなんて話も聞くからさ、どうなってるかわかんないけど、ちょっと行ってみてね、ちょっと楽しんでいけたらなと思っておりますんで。で、あと風俗行く？風俗行くかは正直わかんないんだけど、ただ沖縄の風俗、まあ私の場合はまあ、ソープになるんですけど、安いんだよね。やっぱこのコロナだから人が少ないのかもしんないけど、めちゃめちゃ安い店があって、めちゃめちゃ安い店があってっていうよりは、めちゃめちゃ安い店がいくつもあって、60分で1万円みたいなお店が結構出てくんのよ、ソープで。マジかと思って。ただ沖縄ね、ちょっと怖いのは病気とかが怖いんだよね、性病。なんだろうね、なんかそういうイメージが少しあるんだよね。だからちょっと気をつけないとなとは思うんだけど、で、このコロナ禍でね、沖縄行って、で、コロナと性病ダブルでね、持って帰ってきちゃったりとかはね、ちょっと避けたいなってところではあるからね。まあその辺ちょっとわかりませんけどもね、そのソープ街ってその風俗街の方は、ちょっと、見学しにね、行きたいとは思ってますから。まあ二日目かな。初日、一発目、沖縄降り立ちました。そのまま風俗街ですってこともないと思うんだけどさ。いや、わかんないな。あるな。時間を無駄にしないって考えたら。一日目に、で、着きました。で、居酒屋で酒飲んで飯食って、エンヤーサッサーで、その流れで、風俗街行って、で、安いホテルに泊まって、で、二日目、ちょっと沖縄、ご当地系のものなんか食べたりなんかしたりとか。ちょっとどっか行ったりとかして、でカフェに行って、でいいホテル泊まって一泊して、で二日目夕方にはフライトだから、それまでカフェに行って、でまあ朝はね、バイキングみたいな、そういうなんか朝食バイキングみたいなね、美味しいのヒルトンで食べて、夢は広がるね。本当にそんな風になるんでしょうか。で途中でね、プライベートビーチで、まあ、ガッキーみたいなビジョンにね、声かけられて。で、私も一緒に、ね、実は私、転職ナビゲーターなんです、つって。よかったら、お仕事をご紹介しますよ、つって。なるかもしれないからね。そこから始まるラブストーリーありますから。そしたら、ね、沖縄で、仕事も、女も、性病も、コロナも、全部ゲットして、で、帰ってこれますから。最低なんですけどもね。まあ、そんなところで、ちょっと沖縄旅行ね、楽しみにしておりますんで。久しぶりだね、なんかね。ちょっとワクワクするのね。で、手ぶらで行くのもいいし。まあ、手ぶらじゃなくてもほんと荷物は少なめだね。多くて、ノートパソコンと、着替えと、ぐらいだもんね。まあ、あとそのなんか、自撮り棒とか、ぐらいでさ、なんも持ってくもんないもんね。財布があればね、なんでもあるんでしょ。日本だし、国内だからね、言ってもね。で、国際通りだったら何かしらあるでしょ。シーサーの服 なんか C さんの絵が描いてあるね、T シャツとか買えばいいからさ、着替えなんて。で、ちょっと甘いもん欲しいなと思ったら、サトウキビ食ってりゃいいんだからさ。そんなんで、ちょっとね、沖縄旅行ワクワクでね、行きたいと思いますんで。まあ、そんな、なんか沖縄、せっかく行くんだったら、ここ見てった方がいいよとか、絶対これだけは体験した方がいいよとか、で、都内とかには絶対こういうのないですよとか、もしあったらね、ちょっと教えていただけたらね、その辺にも足を運んでみるのもね、楽しいかなと思いますから、もし、そういう情報あったらね、お便りなんかをいただけたらと思います。じゃあ、お便りの宛先をね、ちょっとお伝えしておきますけども、お便りは、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムであればね、この読ませていただきますし、で、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よかったらね、今、ちょっとメールの受け取りの関係で、ラジオネームとかがね、たまにわかんなくなっちゃう時あるんで、本文にラジオネームとかね、書いといていただけると、わかりやすいかなと思いますからね、ラジオネームと、何か、こんなのね、おすすめだよとかってあったらね、本文でね、いただけたらありがたいですっていうところでございます。まあ、そんなね、沖縄、ちょっと旅行計画。まあちょっと毎週のようにもしかしたら、ちょっとお話出るかもしれませんけど、もうすぐだよね。あっという間だよ。だって、今日がさ、9月の21でしょ?で、だ2週間後だもん。9月の6日とか、じゃあ10月の6日とかね。すぐだよね。びっくりしちゃう。そんなね、まあ、急な旅でございますけどもね。まあ、11月からはね、仕事を何かしら始めようかなと思ってますから。っていうか始めないともうお金が、ね、どうにもなりませんからね。というわけで、まあ、11月から働くって考えると10月のうちにね、まあ、なんか旅行だったりとか、そういうのはね、ちょっとしておかないとねってところで。別に、ね、仕事してからでも旅行は行けんだけど、高いじゃん、やっぱ。休みの日行こうとするとさ、土日とかになっちゃうからさ。なので平日ね、動けるうちにね、ちょっと、お安いものはね、やっておきたいなというところで。まあ、金はない中ね、まあ、ちょっとどういう旅行になるかわかりませんけど、金がなくて風俗行けないとか全然あるからね。リアルに。だからそこはね、ちょっと、不完全燃焼で終わるね、旅になる可能性もありますけど、まあ、とはいえね、ちょっと沖縄にはね、片道3000だからね、もうそれは行くしかないでしょと思って、金がない、なくてもなんとかなるでしょと思ってね、まあ、そんなんで、ね、ちょっと行ってきますけどもね、まあ、またその模様はね、お伝えしたいと思いますと。まあ、そんな沖縄旅行かな。で、沖縄旅行でやっぱちょっと考えるところはいくつかあるんだけど、体重だよね。せっかくさ、まあ、プライベートビーチとかさ、もしかしたらね、俺が神出鬼没にね、ちょっと、出現するかもしれないんですけど、その時にですよ、引き締まった体のね、男がね、そう出現したんだったらさ、キャー大手になるわけなんだけど、今の体型の俺がさ、で、プライベートビーチに出現したとなったらさ、通報なわけだよね。若干通報気味だと思うのよ。だって、ね、先日体重70キロいっちゃいました、みたいな。痩せますぜ、つって、いやもうあっという間でしょって。もう気がつけば50キロになってるでしょって思ったんだけど。今週っていうかさっき体重測ったら、69キロなんだよね。全然痩せないの。なんか水とかをね、なんか大量に飲んでさ、最後ね70キロ台乗せたみたいなところあったんだけど、もうナチュラルに69キロあんだよね。こっから水飲んだら、だって例えばさ、今目の前にさ2リットルのさアクエリアスとかね、ポカリスエットとかあったらさ、飲めちゃうじゃん2リットル。そしたらさ普通に2キロ増えっからね、 69キロから71キロ行くからね。全然70キロオーバー。それこそね、内藤なんだから 71.10 キロ、行きなよみたいなね、ちょっとコメントとかお便りが来たりもしてたんだけど、それ行けちゃうもんね。でも俺昨日とかさ、そんな食ってないのよ正直。朝はちょっと食べたけど、夕方とか夜とかはほんとウィダーインゼリーぐらいだし、パン1個とウィダーインゼリーぐらいで、で今日は夜まで何にも食べてなかったのよ。まあずっと寝てたんだけどさ、36時間中24時間くらいずっと寝てたんだけど、ひでえ寝方してんなと思うんだけど、もうずっと寝っぱなしでさだったんだけど、それ体重減ってないのよ全然、食べてないのに。で寝てると意外とカロリー消費するじゃない。だから俺66キロぐらいいったかなと思ったんだけど、69キロっつってギャグかなと思って。そんなんだからさ、腹がすごい出ちゃってて、もちろん顔とかねにも少しお肉は少しついてるけど、それはあ顔にちょっとお肉ついたねっていうぐらいでさ、腹はやべえ、ただのやべえ腹だから、自他ともに認める多分やべえ腹だから、だからこれはちょっと沖縄行くまでの2週間、なんとかしないといかん先なんだよね。だからさ、これ走る？ちょっと朝マラソン、夜マラソンするしかないかもしれんね。でちょっとお腹だけはなんとかね、出てるのを引っ込めて、そんでプライベートビーチ行くみたいな。別にさ、プライベートビーチ行ったからって泳ぐわけでもないしさ、あと、ね、下だけ海パンになって、上はね T シャツ着てるとか全然あると思うんだけど、今 T シャツ着てても腹がすげえわかるから、それはねと思って。だからあとね、ちょっと風が吹いてさ、 T シャツがちょっとめくれちゃってさ、腹がチラって見えるかもしんないじゃない。その時にさ、うっすらと腹筋割れてればかっこいいけどさ、ただって腹出てる人みたいなさ、だとね、ちょっとショッキング映像だからさ、ちっちゃくてハゲててメガネでみたいな、お腹が出てますけどみたいな、うん、それはちょっと無理だなと思って。ガッキーがもしいたとしてだよ、ガッキーがいてもチャンスを生かせなくなっちゃうから、それ良くないなと思ってさ。だからちょっとこの2週間リアルにダイエットしないとまずいかもしんないね。せめて65、うん、10月の6日までに、だ10月5日の放送直前までに65キロ、ここはマストだよね。65になってれば腹少しはへこんでるからさ、だからそこまでなんとかしなくちゃいけないなと思って、ちょっとその辺は来週さ来週で2週間かけて、まあ1週間2キロって考えれば全然いけるんだろうけど、今食っちゃうからね、本当に大盛りにしちゃう。日高屋行ってもさ、盛り盛り券みたいなあるじゃない、なんか大盛り無料とかさ、あれ使っちゃうもんね。でもダメなんだよね、あの盛り盛り券を使っちゃいけないのよ。できる限り大盛りできるときに大盛りにしないっていうことの積み重ねがやっぱダイエットのまず第一歩なんだよね。あと、まあ、そもそもね、夜に定食を食うんじゃねえっていうね、夜に米を食うんじゃねえと、昼間食べろというところだから。だからまたね、昔ちょっとブーム来てましたけど、あの豆腐そうめん風、これを食べる日々が続くかもしれないね。豆腐そうめん風と、あとちょっとお肉系、お肉もほんとサラダチキンとかですよ。サラダチキンと豆腐そうめん風と、あと卵、この生活かな。痩せるんだよね、ゴリゴリ痩せてくわそれ。知っ ってんならやれやっていうね、話なんで。ちょっとね、品目が少ないとさ、なんか、お腹空いちゃうっていうか、なんか物足りない感じがするんだけど。3品目あるじゃん、これでさ。少しね、満足感も出るからね。まあ、それをちょっと摂取していくしかないのかなーっていうところで、2週間。明日から、ちょっとね、考えてね、食生活を見直していこうかなと思ってます。運動しろよって話なんだけど。疲れちゃって。今生きてるだけで、呼吸してるだけで結構疲れてるから。だから、まあ、まずは食生活の見直しかなと思って。まあ、そんな感じでやっていきたいと思っておりますせという感じでございます。じゃあ、あとはですね、今週あった話なんですけども、そうだな。その、就職活動の話かな。ちょっとだけ。まあ、先ほどもね、申し上げてる通りですけども、11月ぐらいから、もう働き始めないと、お金がっていうね、ところに来ております。すべては何が悪いんでしょうか。すべてはギャンブルが悪いんですけどもね、ギャンブルのせいでお金がないわけですよ、私。なので働かないといけないと。ね、いい原動力かもしれないね。ギャンブルがなかったら、まあ、もうちょっと大丈夫かな、なんつってさ。で、ずるずると、年内、無職で、みたいな。可能性もあったけどさ。ギャンブルのおかげで、働かなくちゃっていうね、になりましたから。なので、なんとかね、働く意思を持ってね、毎日生活しておりますけども。ちょっと一個ね、これいいかななんていうのがあって、で、明日あたりね、求人応募しようかなと思っております。まあ39歳でさ、転職回数も多くてね、そんなおじさんがさ、そうだな、今回何社ぐらい必要なのかな。やっぱり30社、50社。は応募しないと、決まらないと思うのよね。決まったとしてもだよ。なので、まあ、そのね、第一歩として。まあ、久しぶりじゃない。久しぶりに、スーツ着てさ、もうスーツも入んないんだろうな、腹出ちゃってて。やだな、パッツンパッツンのスーツで面接行ってさ、で、髭も剃らないといけないでしょ。ねえ、髭、今ちょうど生え揃って、ってさ、カットしてね、そんなに、不老者っぽくなくなってるわけ。言ったら竹野内豊かかなっていう風になってるわけ。それをさ、剃んなくちゃいけないってまたね、嫌なんだけどさ。まあ、しょうがないよね。また、ツルツルの、ね、威厳のない感じ。ちょっと年齢不詳な感じをね、ちょっと出していって。頭はハゲてるけども、みたいな。なんか、頭ハゲてなかったら、みたいなね。そういうところでさ、大体人間ね、頭がハゲてなくてヒゲ生えてなかったらなんとなく若く見えんだからね。本当に髪の毛生えてほしいんですけど、まあ、そんなね、まあ、ちょっとヒゲを剃りつつスーツ着て就職活動ねしましょうというところです。で、一発目で受かるとは思わないわけよ。さすがにね、久しぶりだし、人と、社会人と喋んのがさ、社会人は友達はみんな社会人だからね、まあ喋るけども、対会社と喋るのがさ、久しぶりじゃない。だから本当に、リハビリがてら、ね、ちょっと応募するってなると思うんだけどさ、もちろん、受かったら一番いいしね。逆に、本当は、そこで受からないと、また、なんかいいなって思える求人に巡り合えるかどうかもわからないのと、あと11月1日から働きたいなって時に、このタイミングで受かっとかないと11月1日で働けないんだよね、結構ね。だって、応募してさ、9月中に1回面接、もしね、書類選考通ったとしたら、9月の末か10月頭でしょ？じゃあ9月末か10月頭合ってるね。うん、になるわけだからさ。で、そこで面接して、で、受かれば受かる。で、受かれば、その後二次面接があって。そんで、 まあ、3次があるのかそのまま決まるのかって話だけど。で、ようやくだから、やっぱ今のタイミングで、受かったとして、11月1日じゃないよ。だから、やばいね。そう考えると、もう9月中に、打てる球は打っとかないと、で、10月はもう面接ラッシュ。まあ、大体ね、書類選考でね、お祈り申し上げますになっちゃうかもしんないけどさ。だからそれガンガンガンガン9月やっていかないといけないからさ。そんなね、ギャンブルとかやってる場合じゃないんだよってね、話で。まあ、そんなんなんだけどさ、ギャンブル。もうギャンブルするお金ないっす。ね。正直。その、週に1回競馬でね、1000円だ、2000円だっていうのは別に、やってもやんなくても変わんない金額だからさ。やれるんだけど、その大金握りしめてやるね、ギャンブルっていうのは、もうするお金がないんですが、9月22日、夕方、リングにかけろ1、導入日でございます。昔ね、10年ぐらい前かな、リングにかけろ2っていうやつのスロット台があって、それめっちゃ打ってたの好きで。コールセンターのね、派遣でね、コールセンターで働いた時に、帰り、スロット屋さんがあって、そこ寄って、リングにかけろ1時間打って、帰ってくるみたいな、そんな生活をしてて。まあ、その時はボロ負けだったんだけど、で、それの、まあ、続編で、まあ、おかしいんだけど、2から1になるっていうね、謎なんだけど、リングにかけろ1が、今度出るのよ。で、9月の22日、出るんだわ。さすが夕方からだから、この日は行かないとしても、次の日の9月23日は、朝からね、その寝台のリングにかけろが打てるから、もうこの日だね。卒業式。大金握りしめて、9月の23日朝から並んで、リングにかけろ1。これを打ってきます。生きるか死ぬか。ね。本当に生きるか死ぬか。まあそこまでじゃないとしても、沖縄行けるよ、行けるか行けないか。ぐらいの感じかな。勝ったら沖縄行ける。負けたら沖縄行けないみたいな。まあ、どっちにしろ行くんだけど、もう気持ちがね、死んだ状態かもしれない。そのぐらいの本当に、俺のね、ラストバトル。勝てばラストじゃないけど。負けたらラスト。当分もうスロットはいけない。就職して、ある程度お金入ってこない限りもうスロットいけなくなっちゃうんで、俺のラストギグはね、9.23 ね、ラストギグ in 渋谷。これちょっと待ってますから。本当にもう一世一代の大勝負。明治神宮に行って、東郷神社行って、二つ神社行ってから望むぐらいの感じでね、ちょっとやっていきたいと思いますんで、もうすぐだよ。今日が22日になったからね、火曜日になったから。あさって。ね。ちょっとやんないといけませんから。もうこれは本当にすごいですよ。勝ちますよ。勝つべきして勝つから。もう、導入の翌日、朝から打てるタイミングの初日として、寝台に座って、しかも神社、ね、2件、お祈りして、それでもう大金握りしめでいったらこれ勝てますから。勝たねばならぬ何事もですからね。負けたら終わり。ね。ちょっと怖いんですけども、それちょっと行ってきますから。そんなのが、ちょっと次回ありますんでね。もしよかったらね、皆さん、リングにかけろ。1のね、PV みたいなのね、出てるから。YouTube とかで。それ見ると、おー、社交心煽っとるなー、みたいなね。社交心マックスの動画だな、みたいなね。感じのが見れますからね。リングにかけろ1でね、パチスロとかで検索するとね、出てきますからね。 すごいよ、PV。わあ、打ちたくなっちゃう、みたいな。ダメだな、と。まあ、そんなんでね、ありますから。もう、これ打ったらもう、当分、さよならです。もう、当分、輪掛け、ね、勝ったら輪掛けしか打たない。負けたら終わり。そんな感じで、行きたいと思ってますんで。まあ、その辺も、来週はね、いつもスロットやりますせーとかね、ツイートしないんだけど、その日ばかりはね、今から打ちますせーとかね、ちょっとやると思うんでね。23日だから ?23 日じゃあ明日じゃねえか。ね、今もう火曜日だからね、明日じゃんね。だから、今日の昼間?今日の夕方に、もう、稼働するんだね。リングにかける。あ、怖いね。じゃあ明日だ。ちょっと、ねえ、ちょ、気合い入れないといけませんね。危ない危ない。ね、今時間の感覚が狂ってっからさ。昨日とかほんと一日寝てた、昨日というか今日か。一日寝てたからさ、もうなんか曜日がもうわけわかんないんだけど。すごい気をつけていかないといけませんね。リングにかけるワン。ぜひ、ね、PV の方皆さん見て。おーこれ打つのかパルさんはと頑張れとねエールを送っていただけたらと思いますけど、まあ、エール送ってくれる人少ないだろうね。だってここで勝っちゃったらまたギャンブルから足洗えなくなっちゃうんだから、もう完全に負けようみたいな、パルさん負けようみたいな、でもギャンブルしないで普通にしようみたいなねのがあると思うんで、負けろ負けろってなってるかもしれませんけどもね、私は勝つね、神社に行って勝つっていうね、一番最低なパターンですけど、まあ、そんなんでね、まあ、ギャンブルもねちょっと今週別れ道が待ってますよっていうところでございますと。でね、あとは今週のお話ですけど、そうだね、どっちがいいかな、もうほどほど時間もね、ほどほど時間もって言ってもまだ1時間とかそんなもんですけど来てますから、今週のメイントーク、うん、沖縄旅行とね、もう一個あって、もう一個釣りがあって、もう何回目の釣りだよっていうね、ツッコミしか入ってこないと思うんだけど、釣り行ってまいりましたね。いつも神奈川の方に行くことが多いんだけど、神奈川は釣れねえという結論に達しまして、今回千葉です。千葉は勝浦に行ってまいりました。まあ、いわゆる外房だよね、に行ってきまして、いや勝浦は釣れるでしょと、外房だよってわかんないけどさ、なんか釣れる気するじゃない、もうこれやるしかねえと思って、で、場所がですね、勝浦の沖津海浜公園っていうところに行ってまいりました。沖津って結構なんか読みづらいんだけどさ、まあ、ちょっとひらがなで検索してもらうとわかるかなと思うんだけど、勝浦にあるね、そういう海浜公園でございまして、そこにねちょっと行ってまいりましたと。で、例のごとくですね、前回同様夜釣りで、ちょっと戦おうということで、まあ、昼間もね、昼間釣りに行ってもいいんだけど、やっぱ日中ね結構しんどいじゃない、日差しがすごかったりとかさ。なのでちょっと夜ね、まあ遅めで釣り始めて、で朝ね、朝方まあ終わって帰ろうみたいな。だから朝まずめは、みんなだから朝まずめから始めてお昼ぐらいまでやるけど、逆にね夜から始めて朝まずめをちょっとまあ経験して帰るという流れかなってところでさ、だからそんなんでちょっと釣り行ってきたんですけど、でもうね、前回何がダメだったんだろうとかね、その辺もあるから反省点をねちゃんと考えて、どう対策しようとかね、どう改善しようかなんてことをちょっと考え、今回行ってまいりました。でまず何かというところなんだけど、暗いと、夜釣りは暗い、当たり前なんだけど、だから街灯があっても結構暗くて手元が見えないんだよね。 で、頭にはヘッドライトつけてんのよ。なんだけど、やっぱし暗くて、もっと明るいところで、例えばね、その糸を結んだりとかさ、したいなとか思って。だから、ランタンみたいなのが必要だなと思って、まずランタン用意しました。これ一つ。ね、パワーアップしたところです。で、もう一個。釣りの、その紐の先に、スナップっていうのをつけるんだけど、で、スナップっていうなんかそういう、なんだろうな、鉄の輪っかみたいにつけるのね。で、そこにルアーとかをね、またつけるんだけど、そのスナップが、俺今まで使ったやつが、すごく硬い頑丈なスナップ使ってて、で、硬いんだよ、すごく。そのスナップ。で、硬すぎて、ルアーがつけられないっていうね、現象があって、で、昼間だったら多少ね、そのスナップよく見えるから、どこに力加えたらね、なんか、開けられるとか閉められるとかわかるんだけど、もう暗いとどこに力入れてもいいかわかんないし、そもそも握力がね、俺そんなないから、だから辛くてさ、で、それで、なんかすごい時間かかっちゃったりとか、イライラしたりもあったから、スナップをどうにかしたいなと思って、ちょっといろいろ調べてたら、ワンタッチスナップがあってさ、こんなんあるんだと思って、しかも結構頑丈なのよ。だそれを今回ゲットして、そういう力とか、そんなんいらなくて、ワンタッチで、ルアーをね、接続できるっていうのがあってさ。で、それ、用意して、で、それがもう2点目じゃん、改善点。いや、本当に辛かったのよ。紐結ぶよりも、そのスナップを開けるのに時間かかっちゃうみたいな。全然開かないの。本当に力が、入んなくて。硬くて。だからさ、そこはまずね、改善点じゃん。暗い時に、そういう風になってるとね、多少いいかなと思って。で、まあ、昼間でもね、そうやって、明るいところでも、握力なくてもね、できるからいいなと思って。で、そこ改善。で、もう一個は、夜、釣るじゃん。で、真っ暗な海にルアー投げて、魚ってルアー見えんの?っていう疑問があって、魚って、それでも釣れるんだろうけど、でもさ、やっぱ見えづらいじゃん、魚も。おそらくね。だからどうなんだろうなとか思ったんだけど、そこでさ、ルアーがさ、光るルアーってあるんだよね。その、まあ、窒光っていうのかな、その発光するやつ。昼間の日光の光とか浴びせとくと、夜光るよみたいなさ。そういう素材でできてますよみたいなルアーがあって、で、そのナイトゲームっていうか、ナイトフィッシングっていうかね。その夜釣りにぴったりなルアーがありますよと。じゃあそれ手に入れるしかないじゃんと思って、で、それを今回手に入れました。うん。一応ね、釣りに行く前の日に、まあ、その日までにね、前の日までに、いろいろとそれ調べて、これが欲しいな、あれが欲しいな、なんていうのはさ、全部 Amazon とかでチェックしてさ、で、欲しいものにね、ちょっと追加しといてさ、まあ、これ買おうかなーっていう段階には来てたんだけど、でも実際物も見たいしな、なんて思って、そんで、釣り行く前の日に、渋谷のタックルベリーっていう、中古の釣り具売ってる店があるんだけど、そこと、あと上州屋に行って、で、見たんだけど、もう意外とわかんないんだよね。タックルベリーはさ、中古でさ、品揃えすごくいいんだけど、渋谷って。なんだけど、なんだ、上級者が行くんだったらいいと思うのよ。なんだけど、初心者が行くとさ、よくわかんないの、やっぱりなんか、中古で、分類されてるけど、いやどれがどれだかちょっとわかんねえな、みたいな。詳しい人だったらね、あ、これお得じゃんとかさ、こういうのが目的だったらこれ買えばいいじゃん、みたいな。なると思うんだけど。 そこまでじゃないからさ、と思って。タックルベリー、ちょっとわかんねえなと思って。で、出て。で、上州屋行って。で、上州屋で見てたんだけど、上州屋はわかりやすいのよ。全部新品だしさ、ジャンル分けもね、されてるし。わかるんだけど。でもちょっと高いんだよね。アマゾンよりは高い。あるから、まあ、しっかりしたね、ブランドばっかりだから集められてんのが。それは当然なんだけど、ちょっと高いなぁと思って。だから、やっぱし、アマゾンかなぁと思って。で、上州屋で、上州屋ではそのスナップ、新しいスナップだけ買って。で、店出て。で、結局、アマゾンでね、買うんですけど。で、アマゾンで、その、ルアー、光るルアーをね、5個セットで1100円っていうね、破格の金額ですよ。全部光るやつ。やばいねと思ってさ。それ買って、で、これ光るルアー、昼間のね、日光に当てとかないといけないと。でも、それ夜ね、使ってればさ、光らなくなってっちゃうわけ。そんな時どうするのかっていうと、あの、紫外線が出るライトってのが売ってて、まあ、いわゆるブラックライトだよね。で、これが、これを、その光るルアーに照らしてあげると、すぐにそのパワーが充電されて、また光るようになるんだって、ルアーが。だからこれセットだからさ、と思って、紫外線のライトも買って、紫外線ライトはね、900円ぐらい。なので合計で2000円ぐらいでね、買いまして。で、この秘密兵器2つ、次の日、まあ、夜釣り行くね、ちょっと前にね、アマゾンから届いて、ちゃんとゲットしてね、これでいけると、なりまして。そんな感じかな。だから、新しい、まあ、ランタン、スナップ、光る、ルアー、あと、紫外線、ライト。この4つがね、今回、新しい武器。まあ、さらに、あれだね、リードとか、その、紐を切るね、ハサミっていうか、それも、ちょっと新しいものに変えまして、ちょっと切りづらかったんで、今までのハサミが。どうしても、なんか、切れなくて。なんで、ちょっと新しいね、やつにさ、爪切りみたいなね、やつにしまして。で、それで行きますぜ、ということで。ちょっと、5個、アイテムがね、加わって。もう、これで、しかも、千葉でさ、勝浦でさ、釣れないわけゃないでしょ、って。レベルでさ。で、行くわけですよ。で、夜の20時、ね、うちに迎えに来てもらってね。で、友人と一緒に行くんだけど。遠いよね、勝浦。120キロあった。片道120キロ。もう小旅行だよね、ほんとね。遠いなと思って。でも、釣るためだからね、と思って。ね、妥協は許さんと思って。今回釣れなかったらもうダメでしょって思ってっから。絶対釣るしと思って。まあでも、ルアー光るしと思って。で、そんなんでさ。行って。で、まあ、120キロ結構だよね。途中で、ラーメン食べたりとか、コンビニ寄ったりとかしたけども、それで、着いたのが23時半とかかな。だから、まあ、3時間とか3時間半とか。3時間ぐらいか、3時間半、うん、結構かかってさ、まあ、そりゃかかるよねっていうね。ところでさ。でも、千葉とかもさ、まあ、千葉住んでる人いたらね、ちょっと、あれかもしんないけど、私もね、もともと埼玉県民だからさ、その、千葉に対してね、少し、敵対意識もあるからね、そういう感情込みでね、喋るかもしれませんけども。千葉、暗いんだ、街が。街灯はないんだ、本当に。とか言いつつね、俺の地元のね、埼玉の方も、まあ、街灯ないんだけどさ、あんまりさ。あ、暗いんだ、やっぱり、田舎だからさ。で、車走らせながらもさ、もう、ほんと街灯ないわけ。めっちゃ暗いの。ただ、暗いがゆえにね、 まあ、プラスはあってさ、空を見ればさ、星空がすごいわけ。あの、プラネタリウムかなっていうぐらい星が出ててさ、やばいねと思ってさ、そんぐらいよ。俺目悪いから、あんまり星でそこまで見えないけど、目悪い俺でも、すげえ星出てんなって分かった。だから、目いいやつがいたら、なんじゃこりゃっていうぐらい多分星出てたと思うんだよね。そんぐらい星綺麗でさ。で、その海だからさ、建物とかも何にもないわけ。だからさ、もう、空見上げたら、もう周りなんもなくて、空しかないし。海と空しかないのよ。だから、すごいロケーションだなと思って。でもそんな中でね、釣り行くんですけど、で、着くじゃん、勝浦。その、沖津海浜公園。着いたらさ、駐車場があるんだけど、その駐車場無料で使える駐車場なのね。それもまたね、ありがたいところなんだけど。で、止めるじゃん。本当に街灯ないのよ。街灯という街灯は何にもなくて暗いのよ。で、これ、どうやって歩くんだっていう感じでさ。一応ね、携帯の iPhone のライトとかもあるからさ、それでね、足元照らしながらさ、ちょっと歩いたりとかして。で、周辺を散策して、で、まあ、どこで釣ろうかみたいな。で、ちょっと場所探してさ。で、今まで夜釣りっていうか夜ね、釣りをするときって、ある程度街灯とかもあったんだよね。で、街灯があってその下で釣りするみたいなことが多かったんだけど、今回全くそんなことなくて、本当に街灯一つないっていう表現よ。真っ暗で。だからランタン持ってきてよかったと思ってさ。で、そんな感じでさ、やるんだけど。で、人が、でもあんまいないのよ。街灯ないからなのか、その場所は夜釣りがあんまり釣れないのか、ちょっとわかんないんだけど、先客でいたのが、一組しかいなくて、そうしたらテントとか立ててんだよ。テントとか立てて、まあ、釣りしてるわけ。で、その人が一番いいポジションにいて、だから俺たち二番目だったから、まあ、二番目にいいポジションに陣取って、で、やろうとなってて。で、それはね、駐車場が無料のエリアのところの一番いいポジションがその辺だったんだけど、隣のエリア行くと、駐車料金が600円だか1000円かかるんだけど、そこ漁港なのよ。で、漁港の方は有料で、そこはね、5組ぐらいいたっぽいね。ちょっと光具合でね、ちょっと何組かして分かんなかったんだけど、多分5組ぐらいは釣りしてたんじゃないかなと思って。そっちは街灯とかもちょっとあったりとかしてね、やりやすそうだったんだけど。でもね、その無料の方もね、車は結構止まってて、だから、夜釣りはしないで、その、11時、12時ぐらいからもう、先に来といて、で、仮眠してて、車の中でね。で、朝、釣りをすると、朝まずめに合わせてね、釣りをしに来てるのかなっていう感じでさ。だから夜釣りはすごい人口少なくてさ、真っ暗で。で、俺たち二組ぐらいでね、やってんだけどさ。で、準備万端でさ。で、ルアーもね、光るルアーセットしてさ。で、紫外線のライトね、照らしてさ。お、光る光るっつって。これ釣れねえわけねえな、つって。第一投目、投げて。もう、すごいですよ。釣れませんよ。おかしいなと思って。もう一投目で釣れるでしょと思ったんだけど。なかなか釣れなくてさ。で、二投目、釣れない。三投目、釣れないと。おかしいなと思って。で、ちょっとさ、人がいないからさ、投げるね、エリアを少し変えたりとかして。いつもはさ、混んでるから、エリア変えられないんだよね。投げる方向とかさ、場所とかさ。でも今回変えられっからさ、ちょっと移動しながら投げたりとかして。全然、 なんだよね。光ってんのにと思って。で、ルアーもさ、あの、5個セットだから、ルアー。だから、ちょっとね、形変えたりとかして。釣れないんだよね。で、他のルアーにしたりとかしてさ、YouTuber のさ、福丸大将っているんだけど、福丸大将がおすすめしていたルアーとかもね、昔買ったやつがあったから、光んないけど、ちょっとそっちにしてみようとか思って。変えて、投げるんだけど、ヒットしないんだよね。なんだこれと思って、千葉県は勝浦まで来てんだぞと思って、武器も5個ぐらい増やしてるんだぞと思って、で夜釣りで好きなところで投げてんだぞと思って、釣れないわけないんだがと思って、でずっと投げてんだけどさ、全然ヒットしなくて、気がつけば朝3時ぐらいになってさ、何投投げたかわかんないんだけどさ、投げるのだけは上手くなった。すげえ、なんだろう、結構あさっての方向行くことが多かった。投げるとさ、右の方にビョーン飛んでっちゃったりとかあったんだけど、もうそれもなくなり、ピュッてピュッて投げて、ドピュッつって、でもある程度狙いのところにね飛んでってさ、投げるのは上手くなったなと、コツはつかんだと思って、あとは釣るだけだなと思ってさ、でそんなんでいろいろと試しながらねやってましたけど、なかなか釣れず、そしたらもう朝がやってきてね、もう日が昇ってきて、そしたら人が結構ゾロゾロと来てさ、で俺の隣とかにもね人が入ってきたりとかしてさ、でやってんだけど誰も釣れてないんだよね。夜釣りで最初にいた人たちも全然釣れてないし、もうもちろんね俺たちも釣れてないし、で後から来たね朝組の人たちも釣れてないし、全然釣れてないのよ。で、唯一隣の人がサバ、ちっちゃいサバを釣り上げたんだけど、そのぐらい、あとは誰も釣れてない。そんで朝なんじゃん、朝まずめの本当にもう一番いいタイミングで人がピークだったんだけど、そこからもう30分1時間ぐらいしてみんないなくなっちゃった。そんなことあると思って、釣れなくてもさ、朝まずめのタイミングだったらさ、みんなさやると思うんだけど、やっぱ地元の人なのかな、見切りがすごいよね。あ、今日釣れない日だって多分分かったんだろうね。本当にもう朝まずめから1時間ぐらいで人いなくなっちゃって、あ、そうなんだと思って、場所もねアイテムもねいいんだけど、タイミング悪かったんだなーと思ってさ。まあ、懲りずにね、ずっとやってましたけど、7時過ぎぐらいまでずっと投げてたんだけど、結局釣れなくて。何回投げたんだろう。200回ぐらいは投げてると思うんだけど、前回の夜釣りよりも全然投げてた。周りに人もいないしさ。だからもうガンガン投げてたんだけど、全然釣れねーと思って。周りも釣れてねえからもしょうがねえなと思って。これ周りが釣れてて俺たちだけ釣れてなかったら問題じゃん。何が悪いんだろうだけど。周りが釣れてなくて、しかもみんな帰っちゃうっていうところで釣ってるわけだから。まあ、俺たちというよりは、場所というかタイミングが悪かったんだなっていう結論にね、ならざるを得ないかなと思うんだけどさ。で、そんなんでさ、何時間ぐらいかね、7時間、8時間ぐらいね、釣りして、で、結局一匹も釣れずに、帰るという感じの釣りでございましてね。まあ、ただそれだけじゃ終わりませんから、じゃあ実は釣りをしに来たんじゃない、ね。小旅行しに来た。120キロも走ってんだから小旅行ですよ。その、勝浦のところにですね、朝市ってあるんだって、勝浦朝市みたいなのがあって。で、これ朝6時からやってんのよ。で、そこ行くと、その、漁師飯みたいなとこ、なんか食えてさ、マグロ丼みたいなのがさ、食べられたりとかするわけ。それを、食べに来ました。今回。釣りじゃないです、本当は。ね。釣りをしに来ましたなんて言ったけど、嘘です。120キロかけて、勝浦の、 ね、もう朝一で食べられる、マグロ丼をね、食事に、ね、行ってきましたっていうね、話なんですよ。で、そのマグロ丼食べに、じゃあ行こうか、つって。魚釣れなかったし、つって。で、行ってさ、結構混んでんだよね。混んでるっていうかもう、コロナなのにこんな人混んでていいのかよっていうさ、感じだったんだけど。で、そんなんでさ、勝浦朝市行って。で、マグロ丼の店行ってさ、最初ね、メニューがあるからさ、それ、注文して、で、マグロ丼が600円。で、ご飯大盛りでプラス100円。で、お味噌汁が100円で売ってるから、じゃあそれにしようと思って。マグロ丼大盛りの味噌汁付き。で、友人はね、マグロとイカの丼ぶり。これ両方の漬け丼なんだけどね。マグロ漬け丼か、マグロイカの漬け丼が両方とも600円。で、他にもね、イクラとウニ丼とかね、あったりとかして、1300円だったかなとかあったりとかしてね。で、客層はやっぱりね、いろんな層がいるけど、旅行で来ている人とかね、いっぱいいたけど、若い女の子とかもね、いてね、やるじゃんと思って。若い女の子4人組とかが来ててさ、なんかやっぱりちょっと有名なのかなみたいな。映えるのかなとか思って。で、楽しみに待っててさ、で、来てさ。で、結構美味しそうなんだよね。で、写真撮ってさ。で、食べようって食べて。そしたら、その女の子たちがさ、俺たちが来るよりも全然前に席座ったんだけど、俺たちが飯食い始めても、まだいるんだよね。むしろ手つけてないぐらいの人もいてさ、何しに来てんだろうと思って。映えるから、ねえ、食べないけど映えるから注文したのか、カフェ気分でそこに長居しようとしてるのか、すげえ混んでるのに、なのか、生物食べられないのに注文しちゃったのかもうわかんないんだけど、そんな女の子4人組がいてさ、なんかやべえなと思って。よくないなと思ってさ、本当に。カフェ気分はね、その、ジローとかと一緒よ。もう、ロットを生み出しちゃいけないわけだよね。そんな中さ、カフェ気分でいる女がいてさ。で、まあ、俺たちも食べてさ。したら、まあ、俺たちが食べて半分ぐらい食べたくらいでようやくね、その女の子たち、出てったんだけど、多分ね、ああいうお店ってさ、15分くらいで出るもんじゃん、大体。そんな長居するもんじゃないじゃん。その子たち多分40分くらいいたと思うんだよね。すげえなと思って。で、結果半分くらい残してる女の子とかね、いたりとかして。なんだこりゃ、つって。まあ、そんなね、女性バッシングはいいんですけど。で、そんなんでさ、マグロ漬け丼食べて。で、お味噌汁も100円なんだけどさ、カニとかがさ、半身とか入っててさ、ちょっと豪華でね、カニの味がすごい出てて美味しかったんだけど。まあ、そんなね、ところで。で、その、食べ終わってからさ、勝浦の朝市をね、ぐるーっと回って、1.7 キロぐらいあるらしいんだよ。その朝市自体が。で、それをぐるーって回って。まあ別にね、何があったわけでもないんですけど、何も買ってないしね。うん、何も買ってないんだけど。でも途中で道端でね、魚焼いて売ってたりとかね、してさ、売ってるおばちゃんとかもすごかったもんね。なんか、お客さんとやりとりしてんだけどさ、もうなんか、美味しいから買ってってよとかじゃないんだよ。食べなよ、食べなよ、つって。なんかそのまま焼いてるの食べさせようとしてんだよね。すげえなと思って。なんかもう、商売じゃなくて。ねえ、食べなよ、つって。食べなよってなんだよとか思って。すげえなと思ってさ。そういうのあったりとかね。だからなんか、お店によってはね、結構、そういうフレンドリーでね、面白い感じのお店もあってさ、いいなと思って。市場っていう感じじゃなくて、漁師町の、皆さん、みたいな感じでね。それはそれでよくてさ。まあ、そんなところで、ね、なかなか、 いい経験、体験したなと思って。で、そっから、また3時間半かけてね、帰ってくると。一応ね、渋谷に着いたのは、ちょうど12時ぐらいにね、着いて。だからもう、一睡もしてないからさ、俺はさ、運転してくれてるね、友人はさ、本当に寝ないとね、小旅行だからさ、危ないんで、本当にね、途中途中ね、まあ、夜もね、少し仮眠したりとか、途中でね、また仮眠したりとかね、そういうのあったけど。俺、別に、その間、夜は釣りしてたし、で、車の中でね、ちょっと休憩してるときはさ、パズドラしてるし、だから、俺はちょっと一回も仮眠はしてないんだけどさ、だから、結構、フラフラで。で、そんなんだからさ、日曜日の12時に帰ってきて、もうすぐ寝ちゃって、で、半沢直樹見て、まあ、半沢直樹もだからもう、寝ちゃってて、その時も。起きたら半沢直樹終わってて、で、録画してた、ね、半沢直樹見て。そんで、またなんか、うだうだ寝ちゃって、起きて、寝て、起きて、みたいなんで、今に至るみたいなね。そんな感じなんだよね。やっぱね、その、8時間だ、何時間だっていうのね、釣り竿をね、振り続けてるとね、やっぱ、すごいね。うん、パワー持ってかれるね。今回はそんなんで、ちょっと、うまくいかなかったんですけど、次はね、また今度、今回外棒だったから内棒行ってみようかなとか、あと前に行った三浦半島、意外と良かったから、三浦半島にもう一回行くってのもありかななんて思って。ちょっとそんな感じでね、ちょっと場所を変えつつ、あとまた、もう、一つ二つ、新たな武器をね、手に入れて、やっていこうかなと思っておりますんで。まあ、そんなところだね。ちょっとうまくいかなかったけどね、今回8回目とかになると思うけど、今回も、魚は釣れずというね、結果に終わってしまいまして。またね、次回頑張りたいなと思っておりますけどもね。じゃあ、そんな感じで、ね、お便りをいくつかいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん、パルさん、沖縄に行くなら前々から言っていた地元の人たちが外で集まっているところに乱入したら、これ食え、これ飲めと食べ物や泡盛をタダで食べさせてくれるという仮説を実践してみてくれっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。それやるしかないね。俺もね、ほんとね、沖縄に移住したらそうなると思ってんで、少し。もう、エンヤーサッサーじゃん。これバカにしてるわけじゃなくてね。なんかそういうさ、雰囲気あるじゃん。沖縄の人ってもう、みんなで、どんちゃん騒いで、でもわけわかんなくなって、あれ飲めこれ食えっつって、で、エンヤーサッサーみたいなさ。ね、便利な言葉だと思ってんだけど。ね、殴られそうな気がするね。沖縄でそんなことやったらね。なんだけど、あると思うんだよ。楽しくやってたら。だから、地元の人たちが集まるような居酒屋に行って、そう、なんていうの。もう地元民が愛するお店でも、そういうところ入りづらそうだね。では、に、お兄ちゃん、どっから来たの？つって。で、あ、東京からです。つって。じゃあこんなん食べたことないっしょ、ちょっと食べなよ、いいんすか、食べて、あ、美味しいです、美味しいだろ、これに合うお酒がこれなんだよ、いいんですか、いいんだよ、あ、美味しいです、兄ちゃんいける口だね、じゃあこれもあれもね、どんどん食べなよ、今日そんなお金持っていってないんですよ、いいからいいからってね、えんやーさっさーつって、いけませんか、いける気がしてるんですけど、私ね。まあ、それをちょっと、だチェーン店は行くなってことだね。うん。チェーン店じゃない、ちょっと地元の美味しい個人の居酒屋、行くと。そうすると、また個人の居酒屋だから、店主に、お前調子いいことばっかり言ってんじゃねえぞ、つって。朝さっさーつって。怒られちゃうみたいな。ちょっと怖いですけどもね。沖縄の人がマジで怒ったらもう、 で、あ、すげえじゃん、絶対。腕の太さとか。絶対勝てるわけないから、ね、サモアみたいな感じするじゃん、多分。沖縄のね、ガタイのいい人って。首太くて。だからね、ちょっと気をつけないといけないんですけどもね。ちょっと実践。ね、できる限りしたいと思います。もう、チェーン店で、酒を飲むってことは避けて、個人店で、ちょっと飲みたいなと思います。いけるね。あといただいてますお便り。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。よし、パルさん。39歳の集大成だ。明日、これまでの神社に全部行って運気を貯めろ。そして運が上がる食べ物を食べまくれ。そのすべてを明後日のスロットにぶつけるんだ。終わったら金ギャンブルとダイエットなっつってね、お答えできました。ありがとうございます。これまでね、神社行ったやつで、まあ、良かった神社悪かった神社もあるからさ、自分になんか合ってる合ってない神社があったから、だからまあ、合ってる神社にね、行って。だから結局今だと、明治神宮はやっぱコンスタントにパワーあって、なんだよパワーあってって話は。まあ、コンスタントにね、ま、もちろん負けるときは負けるんだけど、負け額が少ないというか、一応見せ場があるというか、が明治神宮で、あとは新宿の、ところ、もう良かったし、あとは神田明神も強かったんで、その三つかな。原宿の東郷神社はね、ちょっとね、荒れすぎ。勝つときはめっちゃ勝つけど、負けるときめっちゃ負けるから、なんとも言えんけど。で、あと、新大久保にある海中稲荷神社は、あれはちょっとダメかもね。ダメって表現もあれだけど、俺にはちょっと合わないかもしれない。過去に3回行ってるけど、全部負けてるし、ちょっとね、私向きの神社ではなかったと思いますんで。まあ、明治神宮行って、明治神宮、全部か。全部行って運気貯めてくるか。そのぐらいしないとダメだよね、ほんとね。だってさ、本当に勝つ気があるんだったらさ、神社行けよっていうね、話だからね。神社すら行かないで勝とうなんて、そんな優しいもんじゃないぞと。せめて神社行けと。そんなね、運がすごい絡むようなさ、物事に手を出そうとしてんだったらさ、神頼みしなさいよってね。こんだけ統計取ったんだからさ、そこにね、すべてぶつける覚悟は必要だよねっていうことだからさ。で、あとは、運が上がる食べ物。カツ。カツしかないんだけど、カツ屋でカツカレー食う？ね、ちょっとカツカレー食べたい最近ね。まあ、カツ丼だったりね、普通にカツ定食でもいいけどさ。ちょっとカツ屋だな。前の日。前の日、と、当日。当日に、もう、カツ丼食べてからまた望むって。太っちゃうけど、二日連続カツ丼みたいな。いや、そのぐらいしないといけないよね。で、お腹痛くなってうんこしちゃうみたいななるかもしんないけど、神社行って、しかもこれまでね、何個も行った中で効果があった神社に行って、さらにカツ丼食べる。これで負けたらもう終わりだよ、本当に。しかも寝台でさ、まあ、初日みたいなもんじゃない？明日からだけど、まあ、明後日がね、朝から打てる初日だから。でもま、朝から座れないんだろうな。ちょっとわかんないけど。人気だからさ、やっぱり朝一ね、なかなか当たんないと思うけど。座れたら座る。座れなかったら、帰る？帰らないで、なんか打っちゃうんだよね、絶対ね。でも、打つお金もないんだよ、もう。無駄な。無駄な投資はできないから、そこがね。で、変にそれで高めた運を別の台にぶつけちゃうとダメだからね。ちょっとダメだったら一回離脱して、午前中はどっか ね、カラオケでも行って時間潰して、で、その後、お昼過ぎぐらいからでもう一回スロットさん行って、開けばね、座るみたいな感じでちょっとカツ丼食べようかな。ね、どっちかはカツ丼。まあ、前日か当日かはね、ちょっとカツ丼食いたいと思います。カツカレーかな。昔、安倍総理もね、安倍元首相もね、カツ丼食ってた気がするから、カツ丼食うといいかもしれないね。じゃあ、あとはね、他いただいてます。お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。釣りね、スナップが硬い問題は釣りあるあるネタだよ。指が痛くなるしな。先端がプラスチックになっているペンチを使ってる人が多いよ。あと、ルアー釣りだけじゃなく、一回サビキ釣りとか、釣り堀もやってみたらどうだ。アホほど釣れるし、成功体験になるよ。ルアーにこだわる気持ちはわかるが、まずは釣るってどういうものか確かめようぜっていうね、お答えが来ました。ありがとうございます。スナップが硬い問題はあるあるなんだね。いや、ほんと、まあ、日が出てれば見えるからまだいいんだろうけど、硬いよね、スナップってね。だから、その、女性の人とか子供とかは、どうしてんだろうって思うけど、それなんかそういうペンチ使うんだね。でもそれでもなかなかだよね。大変だと思うわ。なんか、その、下げて、開けるときにさ、その、鉄のね、その輪っかをさ、下に下げつつずらさないといけないから。ペンチだとそのずらしができないじゃん、なんか。その辺どうしてんだろうなってちょっと思ったりするんだけどね。でもそこで出てくるのが、そのワンタッチのね、スナップ。これも最高だったわ。で、特用を買ったから、特用で800円ぐらい、24個ぐらいかな、入ってたんで、当分はこれでいけるから、うん、その問題はね、ちょっと解消されたかなと思って。よかった、いいものを見つけられてよかったなと思って。あと釣りはね、ルアー釣りじゃなくてサビキとかね、釣り堀とか、そういうのもね、やってみたらどうですかって話なんだけど。いや、俺もね、正直そう思ったの。前にちょっと、行ってみようかなと思ったのが、管理釣り場ってところ、行こうかなってちょっと思ってて。で、そこだったら、ま、釣り堀ほど、なんだろう、もう用意してありますぜって感じじゃなくて、少し自然の中の釣り堀みたいな感じ。で、ルアー釣りもできるって書いてあるのね。だから、釣り堀でルアー釣り。するみたいな、自然の多い釣り堀でルアー釣りみたいな。したらまだいいかなとか思ったんだけど、で、友人にそれ言ったのよ。一回釣りをするっていう、その魚を釣るっていう感覚を一回掴んで、それを持ってまたね、ちゃんとした本番の釣りに行ってみようかって話もしたんだけど、そしたら、いや、どうなんだろうねって話になって、もうここまで釣れてないじゃない。だから、ね、次で9回目とかなるわけじゃん、釣り行くの。こんなに釣れてなかった人間が、もう魚を釣った時って、とんでもない喜びが待ってるじゃない。まあ、いわゆるジャックポットだと。もうさ、毎回キャリーオーバーなってると。キャリーオーバーが8回続いてるわけだよ。で、そこで、釣る。そしたらもう喜びはもう最大限じゃない。それを途中で釣り堀だったりとかしちゃ、行っちゃったら、どうなのと。ね。ルアー釣りじゃなくてもサビキだったりとか、そういう浮き釣りみたいだったりとかね。餌で釣ったりとか。で、もう、それこそ釣り堀だったり管理釣り場だったりとか。そういうの釣っちゃったとして、喜びはもちろんすごいあると思うけど、ね。その場の喜びもあるし、またルアーでね、釣りに行って、釣った時はまた喜びあると思うけど、ただ、もう完全に、本番のルアー釣りしかしたことない人間が一発目に釣り上げる喜びよりは、減っちゃうよね。キャリーオーバーちょっと漏れちゃってるよね、みたいな。それ考えると、どうなんだろうっ ていう話もちょっとあって、私迷ってます。なので、まあ、管理釣り場、うん、ちょっと考えてんだよね。サビキか、友達がね、その、何人かね、釣り友達がいてさ。で、今回行ってる友人は、サビキで釣ってんのよ。まあ、それでも釣れてないんだけどさ。だから、まあ、正直、俺も友人もルアーだったら、もうその場はルアー釣れないんだなってなってるけど、サビキでも釣れてないから。今回は。言ってもね。だからなぁと思って。なんとも言えんと思ってね。なんか難しいなぁ。どうするんだ、かたくなにね、ちょっとルアー釣りは、っていうのもね、どうかなとちょっと思ってはいるんだけど。まあ、話のネタにもね、うん、やっぱ一回釣れた方がいいからね。まあ、リアルなところ、管理釣り場とかは少し興味があります。釣れるから、絶対ね。釣り堀だと、ルアー釣りが多分できないから、だからそう考えると、ルアー釣りで、釣り堀でって考えると管理釣り場かなーと思ってんだけどね。どうなんでしょうか。それで釣れなかったらもうギャグだからね。管理釣り場でも釣れませんでした、ありえるんかいっつってなりますけどもね。まあ、そんなところでございます。ちょっとあんまりルアーにこだわらずっていうのもね、ちょっと視野に入れてやっていきたいと思います。じゃあ、あとお便りいただいてます。読んでいきましょう。ラジオネーム、どうも僕ですさん。那覇市内であれば、ね、沖縄旅行ね、那覇市内であれば、これ読み方わかんないけど、牧師公設市場近くの、松市公設市場近くの松尾地区がおすすめです。うん、ちょっとわからんな。昔ながらの沖縄を感じられる良い場所だと思います。またレンタカーを借りれるのであれば沖縄北部もおすすめです。沖縄は市が異なれば文化も違うというくらいそれぞれに個性があります。ぜひいろいろと移動しながら旅を楽しんでくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。今回どうしましょうね。まあ、そんなにレンタカー借りてまでどっか行こうとはちょっと思ってないんで、まあ、電車かなね、電車で行けるレベルだったら、ちょっと行きたいかななんて思いますけど。まあ、日常がね、俺の沖縄の日常ってどうなんだって話なので、まあ、電車で移動、まあもうね、車移動の文化がもうないですからね、こっちは。釣りでも行かない限りね。なので、まあ電車で移動して、で、その行った駅前である程度なんかできるんであればね、そういうのもちょっと行ってみると面白いかなと思いますから、その辺。でも那覇市内なんでしょ。で、牧師公設市場か、市場じゃない、市場、牧瀬じゃ、牧師公設市場近くの松尾地区、何があるんでしょうかね。え、わかりませんけど、ちょっと後で調べてみましょう。松尾地区には何があるのか、ちょっと怖いディープな感じがしますけどもね。ちょっとなんか散歩がてら行けるんであればね、行きたいと思います。昔ながらの沖縄を感じられる、あの平屋の屋根がちょっと朱色で、で入り口にはシーサーが置いてあるみたいな、本当になんか、お、沖縄じゃんみたいなところなのかもしれないね。国際通りぐらいからね、何分ぐらいで着くのかっていうところもありますけど、まあ、電車だったり歩きでね、行けるんであれば。でも行けないんだろうな、多分な。那覇市内とはいえ遠そうな気がするよね。基本的に都内の感覚で慣れちゃってるから、まあ駅1個歩くぐらいだったら歩いちゃおっかとかね、え、なんかどこどこ行くにもじゃあちょっと歩いていくみたいな、 なってっけど。やっぱ、土地が広かったりとかさ、ねえ、観光地とかさ、歩いていけるレベルじゃないもんね、どこもね。そう考えるとね、ちょっと安易に歩き始めちゃうとね、スリップ、サンダルだしね、どうなるかわかりませんけどもね。まあ、ちょっと、松尾地区、ね、ちょっとチェックをしておきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、あとお便りいただいてます。ラジオネーム、タカさん。パルさんこんばんは。今日も放送、番組お疲れ様でございます。沖縄いいですね。飛行機、それでも安いじゃないですか。楽しんできてください。僕は沖縄3回ほど行きました。チュラ海水族館は行って、ジンベエザメを、ジンベエザメ見ていただきたいです。あ、沖縄の日常を体験というと、観光は行かないね、行かないのでしょうかね。レンタカー借りた方が楽ですが、パルさん、運転嫌でしたっけ？沖縄の日常をゆっくり過ごすって最高ですね。ガッキーも沖縄だし、綺麗なお姉さんと出会って移住。夢が膨らみますね。あそこも膨らむように、パルさんファイトっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、ほんとね、あそこが膨らむようなね、そんな経験もできたら最高なんですけどもね。まあ、チュラ海水族館。ね、行けたらね、ちょっと行きたいよね。なんか、高校の頃行ったような、行かなかったような、記憶があったりなかったりなんでね。もう、高校の頃首里城行ったなとか、そのレベルだからさ。で、まあまあ、団体行動だからね。なんかその辺行ったなーなんていうことぐらいしか覚えてないから、まあ改めてね、まあ日常を経験するって言っても、さすがに暇だと思うからね。ちょっとは観光というかね、2、3箇所、チュラ海水族館、首里城、首里城燃えちゃったとかって噂もありますけどもね。まあ見に行ったりとか、するのもね、ありかななんて思いますけどもね。だレンタカーは借りないかな。そこまでの観光はしないっていう感じで行きたいと思ってますよ。ね。まあちょっと、ジンベエザメとかね、見れたら今ね、それで魚ブームだから、魚の動きとかをね、水族館で研究してね。だから本当は、沖縄行ったら釣りするのもいいんだよね、すごくね。その私が好きなさ、フィッシングギャングあずささんもさ、沖縄の人だからさ。ちょっと沖縄で釣りするってのもいいんだけど。まあどうなんでしょうね。釣り。でも日常だからね、沖縄の日常には釣り絶対入ってくるから、そういう意味では釣りした方がいいのかもしれませんけども。まあ、なかなか億劫な感じがしますからね。どうなるかわかりませんけども。まあ楽しくね、そういう沖縄の方をね、過ごしていきたいと思います。やっぱ片道3000円安いよね。まあ、ちょっとね、もろもろかかるからさ、お金かかるけど、それでも安いもんね。まあ、ぜひちょっとね、沖縄行ってね、楽しんでいきたいと思いますよ、というところです。あとは、ラジオネーム、羊狩り水族館さん。さっきの、いろんなね、お酒とか、ね、食べ物とかね、おごってくれる、地元の人おごってくれんじゃないのみたいなね話のところなんですけど、いやいや、なんで地元の居酒屋や店に行くって話になってるんだよ。外で集まってる人たちって言ってただろうってね、お便りいただきました。ありがとうございます。言ってたっけ。いや、俺外で集まってる人たちって言ったかもしんないけど、俺の中のイメージはその地元の居酒屋みたいなイメージだった。外っていう表現がもしかしたら俺は、わかんない。これはもう記憶のすり替えかもしれんけど、でも俺のイメージは、だって外で飲めないじゃん。外で飲めないで、外で飲むって、外で集まってる人ってもしかしたら、その時は、外で集まってる人って表現したかもしれないけど、今の俺の脳内では、その地元の居酒屋みたいな。だって外で集まれんしょ。その頃の俺はちょっとじゃあどうにかしてたんかもしんない。ねえ。外で酒盛りしてるやつなんていないでしょ、世の中で。興味。ねえ。だから、地元の居酒屋じゃない。 わかんないけど、なんだろう、俺なんで外で集まってる人たちって言ったんだろう。まあまあ、今の俺の考えで外っていうのは、ね、その、外食ってことよ。ね。だから地元の居酒屋。とかお店。ね。で、集まってる人たち。っていうことに今、すり替わってますから。それでもあると思うんだよ。それじゃなんないか。それじゃ、食べない飲み合いにならねえか。外で集まってないダメか。なんだよ、外で集まってるって、どういうところなんだよ。どうしたらそこに参加できんだろう。わかんねえな。地元。難しいな。だから、民宿とかだったらあるんかな。民宿とかで、料理とか出してくれるところ泊まったら、必要以上に料理とか酒とか振る舞われて、で、ね、食べな、飲みな、みたいな。料金かかんないから、みたいな。で、隣のあんちゃんも連れてきなよ、つって。で、隣のね、家から人が来ちゃったりとかして。縁起あさっさー、みたいな。そういうの。なんか、それに近しいものなんかね、考えますよ。だから、一泊目は、やっぱ民宿かな。もちろん、その前勤めてたところで、前勤めたところの系列のホテル泊まるのもありなんだけど、民宿でそういうのをちょっとハプニング起こるので、民宿のね、そのおじさんおばさんがやってる民宿なんだけど、そこのね娘さんがいたりとかして、でラブロマンスが始まるというのもあるからね。実はうちの娘ガッキーなのよ、つって。あるかもしんないからね。ないけど。ちょっとわかりませんね。まあ、頑張ってやっていきたいと思います。じゃあ、あとね、いただいてますお便り読んでいきましょう。ラジオネーム、ファットマンさん。パル内藤様、ご無沙汰しております。ファットマンです。今話題のマイプロテインで肉体改造とダイエットやりませんか？やりましょうよ。ムキムキになった、パル内藤さんの肉体美をオンライン飲み会で披露してください。でも乳首は隠さないとバンされるかもしれないので気をつけてくださいねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。乳首はね、俺乳首大きいのよ。だから映したくないのよね。乳首大きいんだけど、乳首触るじゃん。触ると乳首ちっちゃくなんだよね。だから画面映すんだったら乳首ちょーって触ってね、シャカシャカシャカシャカって触って、で映さないと乳首大きいね、パル内藤さんになっちゃうんで気をつけないといけないんですけどもね。まあどっちにしろバンされちゃうからね、隠してますけどもね、手ぶらでね、手ぶらでちょっと隠しながらね、ちょっとやりたいと思います。でもさ、ボディービルの人とかさね、チャンネルよく見るけど、乳首出てるからね、大丈夫なんじゃないのって思うんだけど。まあ、そこリスクを犯してまでね、乳首出そうとしなくたっていいからね。でかいんだし、乳首。ね、そこはちょっと気をつけて。で、今話題のマイプロテインでね、肉体改造とダイエットやりませんかって話なんだけど。俺、マイプロテインってあんま知らないんだけど、話題なの今。全然知らんのよね。マイプロテイン。ちょっと調べてみましょうか。マイプロテイン、こちらはね、イギリスのオンラインの小売業者で、プロテインやビタミン、プロテインスナックなど、スポーツ栄養食品やフィットネスウェアなどを製造及び販売しているところらしい。すごいかな。ヨーロッパナンバーワンプロテイン通販って書いてあるよ。これはすごいんじゃないですか。祝全世界の利用者1000万人突破記念つって、 35% オフつって、マイプロテイン。なるほどね。すごい安いよ。え、こんな安いの？インパクトホエイプロテイン1キロが1980円だって。安すぎない？ホエイプロテインがさ、普通だって、1キロ こんな、ね、値段じゃないよね。倍するよね、絶対ね。1キロだったら。何これ。すごいじゃん。そんなすごいのこれ。で、ムキムキになっちゃう？ちょっとマイプロテイン。ちょっとチェックだな。ありだな。で、私ちょっと気になるんで、マイプロテインを少し調べてね。まあ、プロテインか。その前にダイエットな気がするけどね。ムキムキ。なるかな。プロテインばっかり飲んでてもね、また太っちゃうからね。運動しないとね。まず運動する習慣をつけないといけない。でも、プロテイン飲んだら、やらざるを得ないかな。なんかそういうのあるじゃない。器具を買ったからこそ運動するとか、プロテイン飲んでるからこそ運動するとか、やっぱきっかけがあるから、何にも変わんない状態で筋トレするのは今できないんであれば、マイプロテイン買ってみて、買っちゃったからには運動するかみたいな、なるかもしんないね。で、お値段もね、結構お安いし、マイプロテイン、ちょっとチェックしたいと思います。で、ちょっと違うなって思ったら、ね、いつも通りのザバス行くか、あとはね、もっといっぱいいろんなね、ところありますから、プロテイン業者。ずっと気になってるね、プロテインとかもありますからね。まあ、その辺もまたチェックして、このタイミングでね、プロテインをまた摂取するのはいいかもしれませんね。あ、筋トレしよう、筋トレ。今はね、もう本当体が重たいから、だからその重さを生かして筋トレすればね、筋肉つきますから、それでちょっとやっていきたいと思いますね。ちょっと本気で2週間筋トレをしていかないといけませんね、ほんとね。もう沖縄旅行もね、もう間近に迫ってますから、2週間ちょっと本気でね、本気でやるのかな、わかりませんけどもね、ちょっと気持ちを入れて、いつもよりはね、弱気だな。弱気は良くないから、まあ本気でね、やっていけるようにね、頑張りたいと思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとか、あとは、まだ今日ね、お話できてないね、小話なんかをね、つらつらとお話ししていきたいと思いますけども、じゃあ今週のお話なんですけど、そう。あのね、皆さん、来ましたか？うちには来たんですけど、国税調査ってあるじゃない。それのさ、封書が来てさ、まあ、詐欺じゃないと思うんだけど、なんか国税調査の詐欺に気をつけてくださいみたいなさ、あるんだけど、まあ、普通に来てさ、これ多分詐欺じゃないやつだと思うんだけど。で、これ初めてかな、国税調査の依頼の紙来たの。なんでせっかくなんでね、どんな感じよってのをね、お伝えしようかなと思って。で、手元に資料がございます。で、国税調査っていうのが、まあ、行政の基礎となる人口、世帯の実態を明らかにする国の最も重要な統計調査ですって書いてあって。なので、これを、まあ私がね、その、答えることによって、で、これも、何十万人、何百万人という人が答えるわけでしょう。で、それを元にね、統計出ますから、まあ、そのね、一端を担うというところでございます。で、どんなことを回答していくのかっていうことなんだけど、回答項目はね、16個あります。もちろん、回答した内容について、さらに詳しく回答していくとかっていうのも含めて16個とかなので、ものによってはね、もっと少ない回答で終わっちゃうところもあるんですけど、今回ですね、回答しなくちゃいけなかった内容としては、1、 世帯数の人数とか、何人で、だ男何人、女何人で、総数何人とか。で、2、住居の種類。持ち家なのか賃貸なのかとかね。で、あとは、3、氏名及び男女の別って書いてあって。まあ、世帯のね、なんていう人ですよってのと、男女どっちですよっていうのを書く。で、4、世帯主との続き柄。まあ、いわゆる族柄。ね。族柄って言わないんだよね。続き柄と言います。正式には。ただ、一般的には族柄っていうのが多すぎるから、いや、それ族柄じゃなくて続き柄ですよ。クイックイみたいな。すると、なんか変な目で見られると思うんで、その場に合わせて言いましょう。ね。正式は続き柄と言います。おそらく。自信を持って言う割には最後におそらくとか言っちゃって恥ずかしいんですけど、続き柄と言いますと思います。もうどんだけ自信ねえんだよって話なんだけど、自己責任でお願いします。で、世帯主との続き柄ってことで、本人とか子とかね、孫とか配偶者とかそんなのチェックして、で、5、出生の年月ね、昭和何年何月何日とかね。で、6、配偶者の有無、います、いませんよ、とかね。で、7、国籍。で、8、現在の場所に住んでいる期間。これもね、こんなんあるんだなと思って。出生時からってのがあったりとか、あと、ね、5年未満とか、20年以上とかね、いろんなチェックがあって。で、ここから少し変わります。選択肢がちょっと分かれてって、で、俺の場合は、今、渋谷に住んでんのが3年目だから5年未満っていうねところなので、そうするとね、次の項目が5年前、平成27年10月1日にはどこに住んでいましたかっていう項目になります。で、私この頃は渋谷だったので、あ、渋谷じゃなくて池袋だったのでね、コンクリートジャングルって書いて、で、書きましたと。で、あとはまあ、電話番号書いたりとかもしますし。あと10番。教育ってところで、その、どこを卒業したかと、学校ね。なんだけど、結局俺高卒になるんだよねと思って。大学行ってないじゃん。で、専門学校には行ってるけど、専門学校ってないんだよね。項目で。それはそうなんだけどさ、専門学校で別に誰でも入れるからさ。高校と宮中っていうの、高校宮中っていうのが一つの項目になってて、その次は短大高専なんだよね。高等専門学校、高専ではないからね、普通の専門学校は。だから結局私は高卒というところにチェックとなりました。で、あとは、9月24日から30日までの1週間に仕事をしましたかってなって、少しも仕事をしませんでしたみたいなところにね、行きましたね。少しも仕事をしてなかった人に関しては、仕事を休んでいた、仕事を探していた、家事、通学、その他ね、そのありましたけど、仕事を探していたにチェックが入りましたね。私がね、リクナビネクストのね、マイナビ転職をね、見てますから。まあ、こう、まあ、仕事を探していたと。いうところでございます。で、で、これが、仕事をしていた人とか、休んでいたとかね、そういう人に関しては、どこに勤めてましたよとか、あと、何で通勤してますよとか、で、勤め人なのか、自営なのかとかね。で、勤め先の名前だったりとか、あと事業内容とか、あとは本人の仕事内容とか、そういうのも書くところがあります。で、それが、12番から16番までがそういう内容になっているので、私は仕事を探していたっていうところだったので、もうこれで記入が終わりとなっております。 だから12番から16番に関してはお仕事をされてる方とかね、あのまあ、学生さんとかね、そういうのが書くっていうところになっております。そんな感じが国税調査だから、なんかもっと踏み込んだことを聞かれんのかなとかね思ってたんだけど、そうではなくて、意外と本当に基本情報というかね、がだからなんか彼女いますかとか、童貞ですかとか、まあ、なかなか聞かれないと思うけども、でもねよく調査であるじゃない、なんか何歳以上で彼女いない人は何歳なんていうの、結婚する確率が何パーセントとかさ、なんかあるからさ、彼女いますかとかね、なんかそういうのもいろいろ聞かれんのかなとか思ったけど、そういうのなくて、まあ本当に一般的な基本的なねことしか聞かれなかったなっていうところだったんだけど、これが国税調査です。で、昔はねこういうの紙に書いて、で投函してね封書で返してたと思うんだけど、今はインターネットで回答できるようになってて、だから今回は俺はインターネットの方で全部回答しました。もう簡単にサクッとできたからね、楽でしたよ。なんでもしお手元にね、国税調査の票が来てる人はね、ちょっと面倒かなと思うけど、こんなもんだからね、中見てない人はねだるそうだなと思ってかもしんないけど、もうサクッと終わるから、まあ、仕事してなければ、仕事してるとちょっと面倒くさいかもしんないね、書くところ多いから、4項目ぐらい多いでしょ、だるいなと思うかもしんないけど、まあ、ぜひ国のね大切な調査なので、ちょっと協力をしてね、情報を集めればね一番いいかなと思いますんで、まあ、そんな感じでございました。国税調査ね、初めてやった気がするね。そんなのが来ましたよってお話でございます。じゃあね、あとはですね、他今週なんですけど、ちょっと久しぶりに飲み行きまして、久しぶりかって、なんか毎週行ってないかお前はっていう話もあるけど、久しぶりにね世界の山ちゃんに行って、何年ぶりだろう、5年ぶりぐらいじゃない、世界の山ちゃん行ったので、手羽先食べたんだけどさ、まあ美味しかったんだけど、意外とさ世界の山ちゃん行った時なんか手羽先ばっかり気にしちゃってさ、他のものはあんま気にしなかったんだけど、やっぱ土手煮とかあったりとかしてさ、土手煮食べたりとかしてとか、あと私一応まだ豚キムチブームがね少しあるんだけど、世界の山ちゃんで豚キムチマヨネーズってのがあって、豚キムチプラスでマヨネーズも入れて炒めてんのよ。それ食べてさ、結構美味しかった。ご飯が欲しくなるようなおかずだったんだけど、意外と世界の山ちゃんの豚キムチマヨネーズ美味しかったんで、ぜひご賞味ください。マヨネーズね苦手な人はダメだけど、好きな人は特に美味しいと思います。カロリー高そうだな、ほんとな、ほんマヨネーズばっかり入れちゃってね、まあ、そんなんでね、世界の山ちゃん手羽先も美味しかったしね、良かったと思います。またね行きたいなみたいなところです。あとはね、今週のお話としてはそうだね、前回ちょっとお話ししたんですけど、ツイッチっていうゲーム配信プラットフォームっていうのかな、なんだけど、今週ね別に告知するわけでもなくね、ちょっとテストでクラフトピアをねツイッチでちょっと配信してみたんだけど、でちょっとリアルな友達にねちょっと見てもらいながらさちょっとやったの一人。そしたらさ、クラフトピアってなんか配信向けじゃないなっていうことに気づいて、別どっかクリアしていくっていうよりはなんか文明をどんどんどんどん進めていって、でいろんななんだろう、ものを作れるようになったりとかして、でどんどん文化をより進めていくみたいなさ、なんかそういうゲームだったりするわけよ。もちろんその冒険要素もあるんだけど、と思ってあんまり実況向きじゃねえみたいな思って、だから今度 9月の28日に、原神っていうゲームがね、リリースされんのよ。で、これは、ちょっと MMORPG っぽいのかな？ちょっとオープンワールド RPG か。で、やれるんだけど、原神を、ちょっとツイッチでは やった方がいいかなと思って。クラフトピアは、実況向きではない気がする。なんで原神。一応その9月28日リリースっていうのはなんか、昨日今日決まったような話らしくて。なんで、いろんなプラットフォームでね、配信されますから、ぜひ皆さんも原神ちょっとチェックしてもらえたらなと思っておりますんでね。で、一緒にちょっと、ツイッチなんかでね、共有できればなと思っております。で、あとは、ツイッチに関しては、Amazon プライムビデオ、Amazon プライム入ってる人だったら、一緒にね、アマプラを見れますよという。アマプラ配信ができますってのがあって。で、そこでちょっと、映画とかね、アニメとか、一緒に見れたらなと思ってて、で、リスナーの中からね、このアニメ、一緒に見たら面白いんじゃないですかなんていただいたのが、鬼滅の刃。鬼滅の刃でいいんだよね。うん。鬼滅。を見たらどうですかって話があって。で、話題にもなってるし、また今度映画やるしっていう。人気あるしって。で、ちょうど俺も鬼滅って途中で見るのやめちゃったのよ。叫ぶのが多すぎてさ。うるせえなと思って。で、もううるさくて見てらんなくてやめちゃったんだけど、結局最後まで人気あったじゃない。だからそれもあるから、もう一回ね、一から見て、鬼滅、うるさいのは我慢してさ、いいよ、うるせえうるせえって言いながら見てもいいんだよね。文句言いながら見てもいいし。だからちょっと鬼滅をみんなで見るってのもありかなと思ったのが一つと、あと、ホラーの映画で、前ちょっと俺見たいなって言ってたのがあるんだけど、来るっていうホラー映画がね、日本の映画があるんだけど、これが Amazon プライムで見れるようになりましたと。で、別に配信うんぬん関係なく見ようと思ったんだけど、ホラーってさ、リアクションができるじゃない？ある程度。怖いんだからさ、うおーとかさ、怖えーとかさ、なんだこれっつってさ、トイレ行けないとかさ、誰か一緒に寝てとかさ、そういうのあるわけじゃん。だから、ホラー映画はいいなと思って。ただ本当に怖いのは見れないから、見たいと思っていた。ね。ホラー映画だったらいいなと思って、だから来る。これも、できたらみんなで一緒に見れたら面白いかななんて思ってさ。だそんなんで、ちょっとツイッチ、近々、ね、原神とかやりながらね、あと映画とかもね、映画とかアニメとかも一緒に見れたらと思うんで、まあ、近々、俺のね、ツイッチの、なんて言うんだろう。メンバー、ツイッチのメンバー URL みたいなよくわかんないけどさ。そこの URL を、ツイッターの方で貼っておきますので、ちょっとチェックしてもらえたらいいなと思っております。まあ、できればね、最初の方はね、予告ちゃんとしてね、できればと思うんだけど。まあ、ちゃんとした、その、コミュニティの、説明とか、そういうの、まだちゃんとできてないから、その辺もしっかりね、しておきたいなと思っておりますと。まあ、そんなツイッチ情報。で、あとはね、今週は、電力会社を変えました。東京電力からソフトバンク電気に変えました。ちょっとね、ソフトバンクショップに行く用事があってね、行って説明聞いたら、ソフトバンク電気にしませんかってセールス始まって、めんどくせえなーと思って、ソフトバンク電気なんかしたくねえよって思ったんだけど、もう聞いてたら、デメリットがなさすぎて、デメリットはって聞いてんだけど、辞めるときに550円、税込み。これだけかかりますと。あとは、何ももうデメリットないです。もう言われて、 で、俺ソフトバンクのネットも使ってるし、ね、携帯もネットもソフトバンクだし、電気もね、ソフトバンクにする。もうとてもメリットが大きいですよと。デメリットもほぼないですと。もう言われに言われて。じゃあ、ソフトバンク電気にしますっつって。で、その場で全部手続きしてもらって、買えました。まあメリットとしては、まず1ヶ月分の電気代が無料になりますと。すごいよね。1ヶ月分の電気だから、本当は7月8月とかに切り替えとけば、夏の一番電気かかる時の分が無料になると。で、さらに6ヶ月間基本料金が無料になります。で、基本料金いくらかかかるじゃん、500円だからね。かかる中が、これかかんないと。なので、まあ、結構お得はお得なのよね。その切り替えだけで、まあ、7000円とか1万円とか、まあ、そんないかないとは思うけども、そのぐらい安くはなると。で、辞めるときに500円かかるだけと。で、東京電力に戻すっつっても500円かかるだけって。いつ辞めても大丈夫って。本当かーと思って。まあ別にね、まあそんなんでいいかなと思って。これがね、俺がソフトバンクとか何にも製品使ってなかったら話違うけどさ、もうネットも携帯もソフトバンクだしね。って考えたら、まあまあいいかなと思って。まあそんな感じでございました。ね、ちょっと変えましたと。いうところ。ぐらいかな。まあ、あとはね、ちょっと、携帯の機種編もそろそろしなくちゃなと思ってさ、ソフトバンクからね、またソフトバンクに機種編するのか、あとは Y モバイルとかそういう格安のね、携帯会社に切り替えるのかいろいろと考えてはいるんですけど、こないだね、Apple の発表会があったんだけどさ、その時に iPhone のね、新機種の発表はなくて、で、それでちょっとね、私どうしようか今考えてんだけど、新機種の発表があったらさ、古い機種が値下がりしたりするじゃない。だからそれちょっと待ってんだよねと思って。一応今狙ってるのは iPhone SE、ね、新 iPhone SE の256メガかな。が、一番、俺の今の状況に適してるかなと思ってて、逆に今他社とかに切り替えちゃうとまだ携帯のその端末代が残ってんのよ。4年払いになってて今2年終わってるから残りの2年分があって、それが7万ちょっとあるのよ。約8万円ぐらい残ってんのよ。なので、でソフトバンクで今切り替えるとこの7万だか8万の残ってる機種代が一回なくなるのよ。で、新しい買った携帯の機種代に切り替わって、それも2年払いとか、まあ、一括2年払い4年払いとかに切り替えられるのよ。だから今機種編 iPhone SE とかに切り替えちゃった方が端末としてはちょっとスペックは下がっちゃうんだけど、大して下がるわけでもないし、だからちょっとお得な状態になるっていうね、ところでさ、まあ、ソフトバンクそのままかな、なんとも言えんけどもね。で、ちょっと機種変しようかなと。まあ、一回ねソフトバンクには電話して、ちょっと他社に乗り換えたいと思うんですけどっていうことを言って、それでじゃあ、今だったら、機種変するときに使えるポイントの方、2万ポイントを差し上げますけど、いかがですかっていうのを待って、ね。それで、じゃあ、ソフトバンクさん、そのまま使いましょうかっていう流れ。いつも通りのやつ。まあ、ソフトバンクさんのね、そういうもうなんか決まりがあるからね、そういうのね。それでちょっとやっていくっていうのもありかなと思ってますけどもね。まあ今もうないかな、 2万ポイントとかね、なかなかないかもしれませんけども。まあ、その辺が、ちょっと考えているところでございますということでね。だから10月は結構いろいろとイベントこと多いね。沖縄行ったりとか、携帯変えるとかね、ありそうだからね。ちょっと交互期待というところでございます。じゃあ最後にね、お便り読んで終わりにしたいと思います。お便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさん、マイプロテインは、プロテインの中に大量の昆虫が混入されているのがバレて、現在世界的に大炎上している会社だよ。マジでアリとかクモとかゴキブリとか、ものすごい量の虫がプロテインに混じってたんだよ。動画があるから検索してみるといいよというね、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほど。そういうネタだったのね。すいません。私そういうのね、疎くてね、わかりませんでしたけどもね。すいません。そんな昆虫混入プロテインだとはね、知らず。すごいね。アリとかクモとかゴキブリとか、ものすごい量の虫が混じってるって。これはなんか食欲がなくなって痩せそうだね。それか、げっそりしそうだね、結構ね。まあ、動画があるらしいんでね。俺ちょっとでもゴキちゃん苦手なんだよな。アリとかクモだったら全然見てて平気なんだけど、ゴキちゃんダメなんだよね。ちょっと震えちゃうかも。ね、それ見たら吐いちゃうかもしんないけどもね。怖いね。やっぱ日本製がいいね。安心。まあ、そんな感じでございます。ちょっと、まあ、プロテインはね、何かしら、チョイスしたいと思いますけど、マイプロテインは、怖い。ね、ちょっと動画だけね、見ておきたいと思います。じゃあそんなんでね、今週は、まあ、今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。来週、の放送は9月の28日の月曜日。またね、22時からやっていきたいと思いますんで、よかったらね、生放送の方も聞いていただけたらと思います。そんな感じかな。で、今週はね、本当に、もう日付変わったので明日ですけどもね。明日。ありますから。パチスロ、リングにかけろ。もう、勝つしかないからね。勝ったら、やり続ける。負けたら、ちょっとの間引退。まあ仕事始めるまではもう打てないから。それまでは確実に引退だね。っていうところで。ちょっと一世一代の勝負がありますからね。ちょっと頑張りたいなと思ってますんで。神社も行ってね。とんかつも食って。ね、勝負に臨みたいと。まあ、前の日じゃダメだね。やっぱり当日どんだけパワー上げられるかだから。まあ、パチスロ行く前にね。パチンコ屋、じゃパチスロ行く前に神社行って。で、そして、ね、カツ食って。それで臨んでね、どうなるかね。そこまで願掛けして勝てなかったらもう終わりだから。ね、いや、そんな願掛けしてスロット行ってる時点で終わりだからっていう人もいるでしょ。いや、そうじゃないからね。やっぱ、願掛けすらしないで勝負に臨むっていうことが失礼だからね。勝負ごとに対して。そのぐらいの気持ちで頑張っていきたいと思います。ね、なかなか謎なね、願掛けでございますけど。じゃあそんなところで、ね、今日もね、長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また来週お会いいたしましょう。さよなら。